仕事が早く完璧にできる人になる30の方法。その1、上司に言われた衝撃の一言。早く完璧にしなさい。私が社会に出た時、上司から頼まれた仕事は早く完璧に仕上げろ、ということでした。社会に出た時に、まず誰しもこうした指示を受けるため驚くことでしょう。早くと完璧は矛盾しています。早くしようと思えば雑になります。一方、完璧にしようと思えば遅くなります。早く完璧にという仕事は難易度が高く難しい仕事なのです。社会人の誰もが目指す最終的な極地を新人の初めの頃に言われます。初めからできる人はいません。社会に出たばかりの私はそのまま信じて早く完璧にしようとしたものです。当然ですが、スピードを心がけると間違いが多く失敗したものです。一方、完璧に仕上げようとするとチェックに時間がかかり、仕上げるまでに時間がかかります。早くしようとすれば間違いがあるぞと叱られることになり、完璧を意識すると早くしろと叱られます。どちらに転んでも叱られますから、よく落ち込んだものです。新人の頃、毎日叱られていました。実は初めからできない仕事なのです。上司もそれを分かった上で指示しています。今はできなくてもいいけど、将来的にはできるように今のうちから意識しておきなさい。直接は言いませんが、上司からの温かい無言の言葉でした。確かに早く完璧を意識すると仕事ができる人に近づけます。初めこそはうまくいきませんが、早く完璧を意識するかしないかはその人の将来を決めてしまうほど大きな意味があります。学生時代は時間がたっぷりありますから、この感性を身につけることは難しい。点数さえ良ければそれでいいという世界です。ゆっくりしても叱られることはありません。しかし社会では早く完璧を目指すことで時間管理がうまくできるようになり、仕事の仕方を覚えます。人とのやりとりもうまくなり、何が無駄なのかが見えてくるようになります。早く完璧という目標を意識することで、能力、技能、心も同時に高めることができます。その後、私はだんだん仕事を早く完璧にできるようになるコツをいくつか発見します。他人の仕事を見てノウハウを盗み、様々な仕事を通して身につけます。早く完璧に少しでも近づくためにはポイントがあるのです。しっかりポイントを抑えることで、だんだん早く完璧に仕事ができるようになるのです。これが社会人として成長するということです。仕事が早く完璧にできるようになる。仕事が早く完璧にできる人になる30の方法。その2、経験量が仕事の質を上げる。スピードを速くし、完璧にできるようになるために大切なことは何でしょうか。やはり最も重要なことは次のポイントです。経験です。なんだそんなことか。また始まったよ。それくらいなら分かっているよ。確かにそう思うことも無理はないかもしれません。しかし実際のところ、私はこれ以上のコツを見つけ出すことはできません。早くて質が高い仕事ができるようになるためには、とにもかくにも経験がものを言うのです。特に会社に入ったばかりの新入社員は、不完全でもいいからまずスピードを上げることです。たくさんの仕事を通して経験量を増やします。するとある時から量が質へと転化する時がやってきます。経験量を徹底的に増やすと慣れができますよね。仕事を通して知識を身につけることができます。何度も経験しているとコツがつかめ、ポイントが見えてくるようになり、要領がわかるようになります。するとスピードを速くしながら質を高めていくことができるのです。これが分かっていながら、その経験量を増やすための具体的な行動をしている人が少ないものなのです。みんな頭では分かっている。しかし、行動ができていない。経験はスピードを速くさせ、完璧に仕事ができるようになるための一番の特効薬なのです。不完全でもいいから、まずスピードを上げる。仕事が速く完璧にできる人になる30の方法。その3、メモを取ることがスピードと質を上げるポイント。仕事を早く完璧にこなすための重要なポイントは、全世界すべての人に共通します。あっけない一言ですが、重要なポイントです。それがメモを取ることです。メモを取ることは誰でも簡単にできることです。する人としない人とでは天と地の差があり、その後の成長まで大きく変えてしまう習慣です。メモは一度記録すれば、消しゴムで消さない限り残り続けます。覚えることにエネルギーを使わないことです。仕事のできない人は、自分は頭がいいと過信し、メモを取らないことがあります。記憶力に自信がある人ほど、自分は頭がいいと思い込み、メモを取ろうとせず、頭で覚えようとします。記憶にエネルギーを使うと、他にエネルギーが回らなくなります。しばらくして、あれ、何だったかな、と度忘れして、再び同じ質問をすることになる。記憶はすぐ消えてしまいますが、記録は一生消えません。本当は頭のいい人ほど記録に頼ろうとします。こまめにメモして、頭で覚えようとしません。人間の記憶は一時的なものです。忘れるようにできているほどですから、頭で覚えてはいけない。一方、メモを取れば二度と消えない記録を作ることになります。メモさえ取れば忘れても思い出せ、上司に尋ねることを繰り返す必要はありません。メモの記録は正確です。人間の記憶は時間が経つにつれて変化することもありますが、記録は媒体が安全である限り変化することはありません。 仕事を早く端的にこなすための大切なポイントです。また、メモを取っていると相手にも好印象です。メモを一生懸命に取っていると頑張っている姿に移り、その人の評価が上がりやすくなります。話をする側も気分が良くなり、余分な一言も言ってしまいます。往々にしてその余分な一言が相手には大切な一言であったりします。そうしたところでメモを取る人と取らない人とで差ができます。手を動かして書くことで同時に強く記憶にも残るのです。いつでもどこでもメモとペンを持っておく。仕事が早く端的にできる人になる30の方法。その4。ノウハウを惜しみなくプレゼントしよう。自分が一生懸命に努力をしてようやく知り得た情報を他人に軽く教えてしまうことには抵抗があります。こんなに努力したことを簡単に人には教えてやらないぞという気持ちになります。血と汗の混じったノウハウ、技能、情報は思い入れが強く、そう簡単に他人に教えてやるものかと思ってしまうものです。しかし、それはよくありません。情報を自分だけ知っているのでは、情報共有ができず、全体の仕事が遅くなるからです。仕事はチームワークです。自分だけが知っていても、他の人が知らなければ仕事の遅れにつながります。仕事を早く端的にできる人は、自分が知っていることは惜しみなく他人に教えることができます。チームを組んで仕事を進めるためには、仲間同士の情報の流れが重要です。みんなに情報が行き渡って、初めて仕事を早く端的にこなせるようになります。自分が知っていることを惜しみなく他人に教えることができる人が、人から好かれるようになるでしょう。好かれれば、また新しい情報をお返しに教えてもらえるようになります。ギブ・テイクは先にギブがあって、次にテイクです。テイク・ギブ、や、テイク・テイクでは、人から嫌われ、仲間外れにされるかもしれません。惜しみなく、自分の知っていることを伝える意識に変えましょう。早く完璧のためには一人だけの力ではなく周りからの協力があってこそできることなのです。ノウハウは惜しみなく提供する。仕事が早く完璧にできる人になる30の方法。その後、腰が低い人ほど仕事ができるようになる。腰が高い人は偉い人に多い態度ですが、往々にして偉そうに見えているだけになっています。偉そうな人、あなたの周りにもいませんか？おい、これをやれ、こんなことも知らないのか、何度言ったらわかるんだ。俺だったら簡単にできるけどな。偉い人はついふんぞり返って偉そうに横柄な態度をします。プライドが高く、自分が悪くても謝ろうとしません。余計に周りから嫌われます。仲間外れにされ、仕事の協力が得られなくなります。結果として仕事が遅く、中途半端な状態になってしまうのです。偉そうな人は必ずと言っていいほど仕事ができなくなります。偉そうな態度によって自分から仕事ができなくなるような環境を作ってしまうからです。偉そうな人は損をする一方なのです。その反面、不思議なことと思うかもしれませんが、仕事ができる人ほど腰が低いものです。私の職場には仕事が早くて完璧にできる社員がいますが、そんな人に限って腰が低い。偉い人ほど新入社員のように腰が低いのです。自分が悪い時にはすぐ、どうもすみませんと謝ることができますから、いざこざを最小限に食い止めることができます。わからないことがあっても、私は不慣れでわからないので教えてくださいと腰を低くして尋ねます。何より腰が低い人には話しかけやすい。喧嘩になりにくく仲良くなりやすい。すると、コミュニケーションの量が多くなり、いろいろな人から情報やノウハウを教えてもらいやすくなります。腰が低いといいことがたくさんあるのです。結果として、腰が低いほど仕事がしやすくなるのです。腰を低くして仕事をする。仕事が早く端的にできる人になる30の方法。その6。議事録はすべてを書こうと努力する。会議のやり取りや内容を書き留めた議事録と呼ばれる書類を作ることも新人の仕事の一つです。私も議事録を何度も作らされた経験があります。新人が会議に出席すると必ずと言っていいほど議事録を取る担当になります。議事録は会議に出席できなかった人にも内容を伝えるために書くだけのものではありません。よくありがちな、あの時言ったはず、そんなことは聞いていないというつまらないやり取りをなくすためにあります。そのために議事録といえば、双方の会社側の代表者が内容を確認してハンコを押すことになっています。とはいえ、肝心の議事録がしっかり書けていないと話にもなりません。一度経験するとよくわかるのですが、議事録を書く作業は思ったより大変なのです。話しているやり取りをすべて記録しようと思うと、すべてを書き切れず、途中で指が止まってしまいます。話の内容を要約して、ポイントだけを押さえて書き留めるようにします。しかし、内容をまとめようとしても、複雑な話の内容ならそれだけ要約は難しい。特に新人ほど仕事の内容、意味、流れ、様子がまだわかりませんから、話にもついていけません。専門用語が飛び交う内容は聞くだけで精一杯なのです。当然、要約どころの話ではありません。私の議事録の苦労話ならいくらでもできます。何度か議事録を担当していくと、だんだんポイントがつかめるようになります。いろいろ試行錯誤した結果、一番いい議事録の書き方は全てを書こうと努力するということです。それじゃあ話の進展が早い時には書ききれないじゃないか。 そんな声が飛んできそうですね。
確かにそうです。
すべては書ききれませんが、すべてを書こうと努力をするのです。
書きかけで終わってもいいし、中途半端な文章で区切ってもいいですから、できる限りをメモしようと努力だけはしましょう。
新人は仕事の流れや仕組みが分かっていませんから、会議に出席してもやり取りの内容を把握できません。
聞いたこともない専門用語が飛び交い、あのメールの件についてですが、と言われても、あのメールとは何だろう、と思います。
しかし、分からないからこそ、すべてを書いてしまおうとするのです。
理解できなくてもいいから、せめてメモだけは取っておくのです。
専門用語もその時は意味が分からなくてもいいですから、とにかくメモを取っておきます。
当然ですが、走り書きになり、字は汚くなり、中途半端な記録の連続になります。
しかし、会議が終わり、記録した言葉の切れ端だけをつまみ取って話の流れを追うと、不思議なことに会議を再現できるのです。
その時聞いた専門用語も後から聞くとあっさり意味が分かったりします。
会議の時に聞いても分からなかった内容が後から冷静になって考えると理解できるようになります。
新人は全てが勉強です。
話の重要なところだけを要約して書けばいいという技は慣れた人が行うことです。
いずれはそうできるようになればいいですが、初めからできる人はいません。
話の重要なところだけを要約できるように、何もわからない今のうちはすべてを書いて勉強を含めてメモを取っておくのです。
わからない話の内容でもメモを取っておくことで、後から誰かに聞いて尋ねることができるようになります。
専門用語もわからなければ勉強をするチャンスと思い、何もかもメモを取っておくのです。
その繰り返しによって、だんだん会議についていけるようになり、新人が成長します。
議事録を書くことは新人を成長させるためのいい仕事なのです。
議事録はすべてを記録する努力をする。
仕事が早く完璧にできる人になる30の方法。
その7。
仕事をたくさん抱えているときはメモを作ってデスクに貼る。
人間の記憶力にも限界があります。
もともと忘れることを得意とする人間の脳は意識をしないで放っておくと忘れていくようになっています。
覚えることは大変ですが、忘れることは簡単です。
だから受験勉強は難しく感じるのです。
特に忙しくて慌ただしい仕事をしている場合、いろいろな人から同時に仕事を頼まれたり保留事項がたまったりするものです。
水口君、これ郵便ポストに入れておいて。
この資料をあと30部コピーしてほしい。
水口君、これ今日中に仕上げるように。
部長が会議から帰ってきたらこれを渡してほしい。
ちょっと調べてほしいことがある。
いろいろな仕事を同時に頼まれ、頭の中がパンクしそうになります。
こんな時、やるべき仕事を頭で覚えていると、必ずと言っていいほどうっかりが起こります。
うっかり仕事を忘れていた、うっかりコピーするのを忘れていた、うっかりやるのを忘れていた。
こんな経験をたくさんして、自分の記憶力のなさに落ち込んだものです。
しかし、こんなにたくさんやるべき仕事を次から次へと言われてしまうと、私でなくても困るはずです。
何かいい方法はないかと考えた結果、記憶力に頼らず、やるべきことを覚える方法があります。
トゥードゥーリストを作るのです。
リストは小さな紙で構いません。
私はいつも付箋紙を使ってデスクの上に置いてあるパソコンに貼るようにしています。
パソコンとにらめっこをする仕事ですから、パソコンに貼っておくと自然と見ることになります。
タスクを思い出せ、度忘れがなくなるのです。
これは効果的で、私はすぐ虜になりました。
どんなに私が疲れていても、記憶力が悪くても、威力は変わりません。
見える場所にメモを貼っておけば、むしろうっかり忘れる方が難しくなります。
しなければならないことをたくさん背負っている時には、頭で覚えない方がいい。
人間の記憶力は頼りないからです。
頭ではなくメモを取って覚えるようにしましょう。
消えず忘れない形として残しておけば、もう頭で覚える必要はなくなります。
たくさん仕事を抱えているときにはトゥードゥーリストを作って書き出す。
仕事が早く完璧にできる人になる30の方法。
その8。
管理者をする人が管理者をされる。
感謝には反射する作用があることをご存知ですか。
鏡のように跳ね返って自分のところに戻ってくることです。
代表的な感謝の言葉といえば、何と言ってもありがとうという一言です。
親切にされたから相手にありがとうと言います。
すると数日後、今度は自分が相手からありがとうと言われる立場になります。
私が仕事をしていても大変当てはまります。
ありがとうと他人に感謝する人ほど、他の人からもありがとうとよく言われているのです。
偉い人、頭のいい人、地位の高い人がありがとうと言われるのではありません。
他人に感謝をする人が逆に感謝をされるようになります。
誰しもどうもありがとうと言われると、自分が役立ったことを感じることができます。
喜んでもらえた、
感謝してもらえた、
私のことを見てくれている、
きちんと感謝する人なんだ。
総合的に感謝をする人に対して人間的な評価が高くなるのです。
話しやすく親切で温かい心を持っている人だと思われ、ちょっと嬉しいことがあるとすぐありがとうと言いたくなります。
仕事を早く完璧にこなすことに、これがどんな意味があるのかと思っていませんか。
人間関係の良し悪しは仕事の質の良し悪しに大きな影響を及ぼします。
人間関係が向上すれば、それだけたくさんの人に助けてもらうことができるようになります。 わからないことやできないことがあっても、人から好かれていると頼み事やお願いができたり、手伝ってもらえます。結果として仕事の質が上がるのです。たった一人で1トンの石を持ち上げようとしても不可能ですが、100人の力を合わせて持ち上げるなら可能です。一人で全てをやり遂げようとする人は、その心意気こそはかっこいいですが、実際はそれほどうまくいくものではありません。あなたが今、ここまで生きてこられたことは、あなた一人の力ではありません。親からの養育があり、たくさんの先生から教えを受け、たくさんの友人から友情を学ぶことで生きていることができています。仕事も同じことなのです。簡単と思えることも、ノウハウや技能を他人から学ぶことでできるようになります。決して自分だけの力ではないことを自覚でき、感謝できる人が最終的に仕事ができるようになるのです。ありがとう、と感謝できることは仕事ができるようになるために大きな関係があるのです。ありがとう、という感謝を習慣にする。仕事が早く完璧にできる人になる30の方法。その9。大きな仕事は午前中に行う方がいい。仕事を効率よく行うためのポイントは朝にあります。午前中です。大きな仕事ほど朝一から行う方が結果として質が上がります。仕事だけでなく勉強、習い事、スポーツも同じです。十分に睡眠をとった朝ほど気持ちのいい朝はありません。眠気がなく頭も冴えて最もエネルギーに満ち溢れている瞬間です。もちろん、きちんと朝食をとっていることが前提です。朝食をとることで脳のエネルギー源であるブドウ糖が脳に行き渡ります。頭の回転が良くなります。眠気もなく頭の回転が良い午前中はまさにゴールデンタイムです。大きな仕事や難しい勉強は頭の調子がいい時間に行う方がスムーズです。アメリカではブレックファスト・ミーティングという会議があります。朝早くから行われる会議です。朝早くから会議を行うことで引き締まった雰囲気の中で議題を進められます。だらだらした仕事、勉強、会議は決まって午後です。昼食の後は血液が胃の消化活動に回るため脳への血流量が減ります。そのために脳の活動が鈍くなり眠気を感じ始めます。眠くなると勉強や仕事に集中できなくなります。また夕方近くになると疲れが溜まるということも人間として当然のことです。長時間頭や体を酷使していると疲れの元である乳酸が血液内に溜まります。乳酸が原因で体がけだるく感じてしまうのです。やはり一番いい時間帯は午前中です。9時から始める仕事なら12時まではたった3時間しかありません。この3時間こそ最も仕事や勉強がはかどるゴールデンタイムです。仕事の重心は午前にあるのです。大きな仕事ほど午前中に行う。仕事が早く完璧にできる人になる30の方法。その10。部下に教える時間は将来への投資時間。自分の地位が上がり人に教える立場になった時部下ができます。部下に教えることはすでに自分が知っていることばかりです。その上部下に教えている間は自分の仕事ができなくなります。中にはそんな部下に教える時間を無駄と思っている人がいるようです。部下に教える時間は無駄な時間ではありません。教育することで将来部下が自分のように仕事ができるようになれば結果として自分が助かります。部下が育つことを妬んだり羨んだりする人は大きな人間にはなれません。むしろ自分を抜いてしまうほど成長してほしいと願う人が部下から愛され大きな協力を得られるようになるのです。松下産業の創設者松下幸之助氏はどんなにできない部下でも首を切ることはなく徹底的に育てたことで有名です。松下氏より優秀な人たちが多かったと言われます。それは松下氏の人望があったから部下の協力が集まり成長できたのです。今や世界に名だたる大企業へと成長しました。部下に教える時間から逃げるのではなくむしろ積極的に時間を作るようにしましょう。部下が仕事をできるようになれば結果として自分が助かることになります。部下に教える時間は将来への投資時間となるのです。部下に教える時間は将来への投資時間と考える。仕事が早く完璧にできる人になる30の方法。その11。返事の早いメールほど熱意を感じる瞬間はない。メールは手書きの手紙とは違い温かみに欠けています。簡単にすぐ送信できますから、その手軽さのために手書きの手紙ほどの感動はありません。手書きの手紙は内容がどうであろうと大きな感動があります。手紙を送るというのは実際とても面倒なことばかりです。封筒や切手を買い、文章を書き、封を閉じてポストまでわざわざ入れに行くという面倒なことばかりをしなければなりません。面倒を嫌がる人には苦手と感じる作業です。それだけに受け取った側はどんな手紙の内容であろうと手書きの手紙には感動してしまうのです。ではデジタルのメールには感動はないのでしょうか。いいえ、デジタルの電子メールにもきちんと感動があるのです。ただアナログである手書きの手紙とはちょっと変わった特徴を持っています。それが返事の速さです。デジタルのメールを通して熱意や本気さを伝えようとするなら返事の速さでアピールすることです。返事の速さは熱意や本気さに比例します。好きな人へのメールの返事はすぐしようと思いますが、どうでもいい人は後回しにしてしまうことと同じです。 勧誘やスパムメールには返事をしようとさえ思いません。返事の速さは感動を伝える効果があるのです。仕事でもまた同じことが言えます。送ったメールの返事がすぐ返ってくると、この人はやる気があるな、と感じます。相手も今メールをチェックしているのだな。すぐ返事を書いてくれたことが嬉しい。そう思ってしまうのです。相手に熱意や本気さを伝えたければ、メールの内容より返事の速さにポイントを置いてください。デジタルのメールには返事の速さこそが気持ちの表現になるのです。メールの返事は早くする。仕事が早く完璧にできる人になる30の方法。その12。人間改善よりシステム改善がポイント。失敗したとき、効率が悪いとき、情報が行き届かないとき、いわゆるヒューマンエラーと呼ばれる人間であるゆえに犯す間違いや失敗です。それらの原因を人間のせいにしてしまいがちです。いえ、仕事だけではありません。勉強も同じです。点数が悪かったり、ミスをしてしまったりと間違いを犯してしまうのはその人の人間性に問題があるからと思います。あの人はもともと頭がいいのよ。あの人は特別だからできる。私のような一般人には不可能だ。そう思っている人は人間のせいにするばかりでシステムに問題があることに気づいていません。悪いのは人間ではなくシステムです。方法、アプローチ、手法、順番が悪いということです。頭が冴える人は頭がいいのではなく頭を上手に使う方法を知っているからです。自分でもできるようなシステムを考えることが最も大切なことです。効率よく勉強ができるのはそうしたシステムを構築できているからです。間違いや失敗は人間なら誰しも犯してしまうことです。大切なことは間違いやすくて忘れっぽい人間でも対応できるような工夫を考えることです。それをシステム化し、忘れやすく間違いやすい人間でも忘れにくく間違いにくい方法を考えるのです。仕事を早く完璧に行うためには、このシステム化は大切なポイントです。できない社員はすぐ切るのではありません。できない社員でもできるようなシステム改善を行うのです。間違いや失敗が多発する職場は間違いやすく失敗しやすいシステムになっているからです。失敗、間違いを人間のせいにする職場は成長が伸び悩みます。失敗、間違いをシステムのせいにする職場が仕事のできる職場になるのです。人間改善よりシステム改善を第一にする。仕事が早く端的にできる人になる30の方法。その13。気が利く人は目立たないけど重要な存在となる。決まって気が利く人は職場でポイントが高くなります。一般的に仕事が早い人、仕事ができる人が求められる人材と思われがちです。しかし、気が利く人も目立ちませんが素晴らしい人材になれます。私は最近リーダーという立場で仕事をするようになりました。自分が部下からリーダーになった時、今まで見えなかったことがたくさん見えてくるようになります。その一つに気が利く人は優秀であるということです。リーダーですから5つの仕事があれば5つの指示を出します。仕事が増えれば増えるほど指示が増え、私もやることが増えます。次第にたくさんの仕事を抱えているために注意を配ることができなくなり、適切な指示を出せなくなる時があります。そんな時、部下が自分から動いて行動してくれると本当に助かるのです。手順書をチェックしておきました。メールの返事を出しておきました。わからないところは他の人に聞いて調べました。もちろん重要な判断が伴うことは尋ねてきますが、いつもしている作業は私の言葉を待つまでもなく自分から動いていきます。私も受け答えが減る分ストレスも軽くなり、時間にもゆとりができます。助かります。そんな気の利く部下を見ながら自分も気が利く人になろうと思うのです。気が利くことはプラスアルファの性質だと思っていましたが、自分が助けられる経験をすると重要なポイントであると感じます。気が利く部下に自分が助けられているように、自分も気が利くようになれば部下も助かるはずです。お互いに助け合える環境は質の良い仕事ができる環境です。気が利く人はあまり目立ちはしませんが、実はとても求められる人材なのです。気が利く人になる。仕事が早く完璧にできる人になる30の方法。その14。言葉遣い一つによって仕事の質が大きく変わる。言葉遣いを軽く見ていませんか？言葉は実は重要です。些細な言葉の違いでも受け取る側には大きく変わるものです。私は仕事をする上で言葉遣いを大切にしています。特に命令系の言い方はしないようにしています。しなさい。しろ。おやれ。こんな言い方で仕事を頼まれると正直気分が悪くなってしまいますよね。私の場合、こんな言い方で仕事を頼まれると仕事をしたくなくなります。モチベーションが下がり、やる気がなくなります。言葉一つによって仕事のモチベーションややる気が変わってしまうのですから注意しないといけません。言葉遣いは直接的ではありませんが、間接的として仕事の質に大きく関係します。私が仕事をお願いするときには、以下の言い方をいつも心がけています。お願いします。してくださいませんか。こうした言い方は相手に反発されることがありません。 自分が一歩下がり、腰を低くしながらお願いすると、部下も気持ちよく、わかりました、と言ってくれます。命令は、決して、使いません。命令は、同じ、お願いする、というニュアンスはあっても、攻撃的であり、反発を生み出します。お願いをする側、される側、お互いのモチベーションを保ちながら、仕事をすることが、早くて質の高い仕事につながるのです。命令形はやめて、お願いします、してくださいませんか、を使う。仕事が早く完璧にできる人になる30の方法。その15。スピードが速く質の高い仕事のためには、できる限り少人数の方がいい。できる限り少人数の方がいい。仕事のスピードと質を上げるためには、実は少人数の方が良い結果が得られます。嘘のような本当の話です。私は最初、仕事はみんなと協力して行うものだと思っていました。みんなで力を合わせれば、それだけ早く完璧にできるように思えます。しかし、参加する人数が多ければ多いほど、ダラダラした雰囲気が生まれます。全体の意識統一の膨大な時間とエネルギーが消費されます。個人プレイは自分だけの意識で仕事を行えます。判断や作業の進め方など責任は一人で背負うことにはなりますが、その責任感があるだけにシャキッと行動するようになります。判断もみんなで話し合う必要がありませんから、余計な時間を使わずに済みます。参加する人数が多ければ多いほど、実はスピードが落ち、質も下がってしまうのです。会議などはその典型です。会議は、たくさんの人が集まって話し合います。大勢が集まって話し合うのですから、素晴らしい意見やアイデアが飛び交うのかと思えば、とんでもない。眠気に苦しむ、退屈な会議となります。大勢がいるだけに、一人に対する責任感が薄れます。自分が発言しなくても、他の人が発言してくれる。自分が考えなくても、他の人が考えてくれる。大勢が会議に出席していても、発言者が少なく、お通夜のような雰囲気になるのです。作業も同じです。みんなで協力して作業を行おうとすると、一人一人の責任は薄れます。自分がサボっても、他の人が補ってくれる、と思い、つい、だらけてしまいます。逆説的と思われるかもしれませんが、仕事のスピードと質を上げるためには、できる限り少人数の方がいいのです。少なければ少ないほど、大きな責任感が生まれ、結果として仕事の質が上がります。レオナルド・ダ・ヴィンチの名画、モナリザ、も一人の人間が描いたからこそ、質が高いのです。みんなで協力して絵を描こう、君は耳を描いてね。僕は目を描く。あなたは鼻と口を描いてね。みんなで協力すると不思議なことに統一感がなくなってバラバラとなり質の低い作品となってしまうのです。スピードのある仕事、質の高い仕事のためには少人数はキーワードです。不要な人間はできる限り参加させないことなのです。少人数で仕事をする。仕事が早く完璧にできる人になる30の方法。その16。仕事を真面目にしない。仕事を真面目にしないことで仕事のスピードと質を上げることができる場合があります。仕事ができない人は決まって真面目な人であり 100% の力を朝から晩まで出しています。だから膨大なエネルギーを消費することになってすぐ疲れてしまい、途中から集中力が欠けて仕事の質が下がってしまうのです。疲れるのですから当然のことながらミスや間違いが多くなります。しかし本人は自分が真面目じゃないから、もっと真面目にならないといけないと思い込んでいます。朝早くから毎日残業をしてそれでも仕事がうまくいかないからもっと自分に鞭を打ちます。真面目な人ほど仕事ができない典型的なパターンです。真面目だからうまくいかないのです。真面目になるほど本当は仕事のスピードが落ち質が下がってしまいます。人間はロボットではないのですから行動すればそれだけ疲れます。疲れると集中力が落ちミスや間違いがそれだけ多くなります。そうしたことをきちんと計算に入れておかないといけません。本当に仕事ができる人をよく見ているとサボり上手であることに気づきます。もちろんずっとサボっているわけではありません。大切なところだけ力を入れてどうでもいいところは力を抜いているのです。仕事のできるサボり上手というわけです。私の職場には N さんという仕事のできるサボり上手がいます。いつもダラダラしています。風邪をひいた。疲れた、眠いと言いますが仕事の依頼が来た時には顔色を変えて仕事をします。ダラダラした様子は演技だったのかと思うほど仕事をテキパキこなし始めます。N さんがいつもダラダラしているのは本当に必要な瞬間のためにエネルギーの無駄遣いを避けているのです。いつも無駄なエネルギーを使っていないため大切な瞬間にはエネルギーを発揮します。N さんは無駄な残業もせず定時になればさっさと帰ってしまいます。必要のない残業をして疲れをためていては次の日に体を壊してしまうからと言います。仕事の質を上げるために必要な時にだけ力を入れればいいのです。仕事のできるサボり上手になる。仕事が早く完璧にできる人になる30の方法。その17。メールだけに頼らない。直接会って話をしよう。最近はコンピューター化が進みました。パソコンのない職場は稀です。今やどの職場にもパソコンが置かれています。それだけパソコンを使うと作業が早く効率よく進めることができるからです。特に電子メールは瞬時に世界のどこへでも手紙を出すことができる画期的なシステムです。 多くの職場では電子メールでのやり取りを取り入れ、業務の効率化を図っています。スピードを必要とする職場では必ず電子メールによるやり取りがあり、スピード展開が行われています。しかし人と人が直接会うという生のコミュニケーションが減少しつつあります。仕事のやり取りもメール、お願いをするときもメール、クレームを言うときもメール、愛の告白もメール。しかし仕事のスピードと質を上げるためにはメールだけのやり取りだけに頼ってはいけないのです。直接会って生の声でのやり取りが必要です。結果としてそれが信用や信頼につながり、仕事をスムーズに進めるための鍵となります。メールは人間の視覚しか刺激しません。一方、直接会って話をすると五感を通して刺激を受けることになり、感動や楽しさや嬉しさも感じやすくなります。当然話も進めやすくなり、お願いも通りやすくなります。メールで仕事をお願いするより、直接会って自分の口からお願いする方がスムーズに話が進みます。どんなに科学が発達してもそれを動かしていくのは人です。人を説得したりお願いしたりするときは直接会うことが必要不可欠なのです。直接会ってコミュニケーションを交わす。仕事が早く完璧にできる人になる30の方法。その18、臨機応変の正体は暗記だった。大学受験の科目の一つに数学があります。この数学は癖があるために好きな人と嫌いな人とでくっきり分かれる科目です。私が高校時代の時にも、数学が好きな人は大好きと言いますが、嫌いな人はアレルギーが出るほど大嫌いと言います。解き方のセンスがある人だけが高得点を取れるものだと思っている人が多いのです。文章問題を読んでそこから適切な数式を編み出して組み立てることは生まれつきのセンスの問題だと思っています。しかし数学は生まれつきのセンスによって解く問題ではありません。解法暗記によって十分に対応できる問題なのです。数学はこの種類の問題にはこの数式を使って解くということがあらかじめ決められています。この世でまだ発見されていないような公式を考え出して問題を解くわけではないのです。すでに知っている公式や解法と問題を照らし合わせて、この問題にはこの公式を使えばいいことをたくさん覚えておくのです。数学はセンスの問題ではなく暗記問題だったのです。どれだけ解法を暗記しているかがどれだけ数学で高得点を取れるかに比例します。東京大学のような一流大学でも一部の本当の秀才を除き、ほとんどの人が解法暗記によって数学を攻略しています。数学の例を挙げましたが、実は仕事もよく見てみると解法暗記のようなものなのです。臨機応変という言葉があります。その場によって最も適切な行動をとり、問題を対処するということです。この臨機応変も改めて考えると、数学の解法暗記のように暗記することで身につけることができるのです。こうした時にはこういう行動をとる、こういう問題が起こったらここに電話をする、この種類の問題にはこの人に相談する、こうした問題の対処の仕方を覚えておくだけで臨機応変を身につけることができるようになるのです。どれだけたくさんの解法を知っているかによって仕事での臨機応変に違いが出てきます。臨機応変とはセンスの問題だと思っていませんか？臨機応変は暗記によって身につけることができるのです。どれだけたくさんの仕事をこなし難問にぶち当たったことがあるかが解法暗記を身につけることにつながります。サンプルになるような経験をたくさんすることが解法を暗記することになり、臨機応変に変わるのです。暗記することで臨機応変を身につける。仕事が早く完璧にできる人になる30の方法。その19、君、お前、あんたは、禁句。きちんと名前を使って呼ぶこと。名前が使われない職場は喧嘩の多い職場です。名前を使わないと職場の雰囲気がどんどん悪くなります。おい、君、ちょっと話がある。お前、これをしておきなさい。あんたが先に言ったんでしょ。こうした、君、お前、あんたという言葉は相手を軽蔑した品のない呼び方です。こんな呼ばれ方をして誰が気持ちよく思うでしょうか。聞いているだけでも気分が悪くなってしまいますよね。口にする本人はこんな言い方がかっこいいと思っています。偉そうに言うことでかっこつけ、自分の地位をひけらかそうとしています。しかしかっこつけて偉そうに呼べば呼ぶほど仲間から反発されるようになり嫌われます。相手にはしっかり名前があります。君、お前、あんたのような代替の呼び方をするのではなく、しっかり相手の名前を呼ぶようにしないといけないのです。鈴木さん、お願いがあるんだけど。中川さん、これ見てもらえるかな。佐藤さんはこれ得意だよね。相手の名字に敬称をつけて話すだけでも響きが良くなります。相手の呼び方を注意するのも仕事の一つです。君、お前、あんたは禁句にする。仕事が早く完璧にできる人になる30の方法。その20、即断即決は仕事のスピードと質を高める。仕事のスピードを上げるためには即断即決はなくてはならない要素です。いつまでもグズグズしているとそれだけ仕事のスピードが落ちていきます。一般的にはゆっくり慎重に考えるとそれだけ確実な判断ができると思われがちです。確かに確実に正確な判断はできます。ただそのために長時間も必要のないことがほとんどです。 パッと考えてすぐわかることを1時間も2時間もかけてもっと慎重にと考える必要はありません。瞬間的にわかることはその場でさっさと決めて話を進めた方がいい。後で決めますということになると大抵後になると忙しく不思議と余裕がなくなっているものです。仕事は時間をかけすぎるとだんだんスピードと質が落ちていきます。お寿司と同じです。その場でさっと作ってもらったお寿司をすぐ食べるのが一番おいしい。ゆっくり時間をかけていくとそれだけ新鮮味が失われます。仕事も即断即決によってスピードアップさせていく方が質の高い仕事ができるようになります。私はハッピーライフスタイルの一冊分はいつも一気に書き上げるようにしています。だらだら一冊に1ヶ月も時間をかけていては初めの方に何を書いたのか私が忘れてしまうところです。頭の中で記憶が混乱し始めて統一性が失われます。一気に書くから勢いができ記憶が鮮明に残っている状態のまま全体を仕上げることができます。お寿司と同じように新鮮味が失われる前に作り終えてしまうといった感じです。スピードを上げることで質を上げることができるのです。即断即決で仕事を進める。仕事が早く完璧にできる人になる30の方法。その21。本番で仕事が決まるのではない。準備段階ですでに勝負がついている。仕事はオリンピックの競技にそっくりな一面を持ち合わせています。オリンピックで結果を出すためには何が一番大切なのかというと本番前にどれだけ準備を行ってきたかです。練習もろくにすることなく本番に限って神のような力を発揮することはありません。本番は今までの下準備を発揮する場に過ぎません。本番までにどれだけの練習を積み重ねてきたか。下準備を最もこなしてきた人が本番でも結果を出せます。本番での結果はすでに準備段階で決まっているのです。力、体力、技術、精神力など本番までにどれだけ大きな準備をしてきたかが本番に発揮されるわけです。仕事も同じです。仕事でも結果が出せる人は生まれつきの才能や素質があるわけではありません。普段からできもしないことが本番になって突然できるようになった話は聞いたことがありません。結果が出せる人はただしっかり準備ができていた人なのです。本番までにどれだけ多くの下準備ができているかにかかっています。人前でのプレゼン、資料作成、仕事の進め方などぶっつけ本番で結果を出そうとすると大抵うまくいきません。どれだけ下準備を用意できるかに成功するか否かがかかっています。あなたはおそらく本番のことばかりで頭がいっぱいなのではないでしょうか。本番に力を発揮することを考えるのではありません。本番前にどれだけたくさんの準備をしっかりできるかということを考えなければなりません。大学受験に成功する人は本番前にしっかり準備ができていた人です。スケジュールを組み立て必要なカリキュラムをすべて消化できて準備ができたからこそ本番で力を発揮することができたのです。本番より準備に力を入れる。仕事が早く完璧にできる人になる30の方法。その22。理解をさせる側ではなく、理解をする側に回ること。お互いに理解をさせようとする人たちが集まる職場では、いつも喧嘩が絶えません。私が言いたいことは、こういうことだ。違う。あなたは間違っている。私が正しい。私の言うことを聞けば、うまくいく。あなたより私の意見の方がいい。会議や話し合いでは、こうしたやりとりをしばしば目にします。相手の意見をねじ伏せて自分の意見を突き通そうとする姿勢です。確かに会議や話は活性化されるでしょうが、こうした姿勢は攻撃的でお互いの反発を生み出します。話し合いの後は喧嘩別れなんてこともしばしばです。みんなで協力する仕事ならなおさらみんなの意見を取り入れながら進めたいですよね。仕事をするのは人です。人の感情を攻撃的にさせたり、モチベーションを下げたりするような仕事の進め方はチームワークを崩します。スピードを落とし質も下げてしまいます。団結力のためには理解させようとする姿勢より理解しようとする姿勢が必要なのです。鈴木さんの意見を取り入れてこういうふうに変更しました。最近佐藤さんの体調が優れないようだからこのように進めよう。斉藤さんには斉藤さんの得意な仕事を担当してもらおう。スケジュールを変更したいけど西村さんの都合はいかがですか。どうでしょうか。理解をさせるより相手の体調や性格を理解しながら進める仕事はモチベーションの向上につながりやりがいが出てきます。自分のことを理解してスケジュールを組み立ててもらうと、ぜひその親切には答えたいと思うものです。また私ももっと相手のことを考えて行動しなければという意識の向上にもつながります。自分だけが正しいと思っていませんか？あなたは正しいかもしれませんが、相手のことを理解しようとする姿勢が欠けているうちは本当に正しいとは言えないのです。理解する側に回る。仕事が早く完璧にできる人になる30の方法。その23。この人といると成長できるという人にしがみついていこう。人間の成長は憧れる人を手本とすることで促されます。自分が憧れる人の行動、話し方、教養、対応を見習います。自分もあのようになりたいと憧れることで真似をして身につけるようになります。 あなたが今話すことができている話し言葉も、誰か憧れる人の真似をして身につけた言葉です。
私の今の話し方も、落ち着いた先輩に憧れ、自分もあのようになりたいな、と真似をして身につけた話し方です。
決して初めからあったわけではないのです。
人間は憧れる人を吸収するときが一番成長が早い。
読書をするときにも、自分の尊敬できる憧れの著者の本を読むときが最も吸収力が高いものです。
映画を鑑賞するときにも、自分の大好きな俳優が出演している作品ほど釘付けになります。
好き、興味、憧れは自分のモチベーションを上げ、吸収力を高め、身につきやすくするポイントです。
仕事を覚えるときにも、自分で一から覚えるのではなく、まず憧れの先輩を見て覚えるのが一番早い。
新入社員が入社して、まず一番初めにしなければならないことは、憧れの先輩を見つけるという仕事です。
憧れの先輩を一人見つけたら、徹底的にその人の仕事ぶりを真似して吸収します。
これほど効率の良い吸収の仕方はありません。
先輩ですから、間違った仕事はしないことでしょう。
憧れの先輩の態度、話し方、仕事の仕方、対応の仕方を五感を通して見て聞いて感じて吸収していくのです。
往々にして自分の成長のためになる先輩は、厳しい人であったり、怖い人であったりします。
避けてしまいがちな人ですが、そういう人に限って仕事がしっかりできているものです。
むしろしがみついていかないといけない。
自分の成長のために、この人といると成長できるという人にはしがみつくことが大切なのです。
憧れの先輩にしがみついていく。
仕事が早く完璧にできる人になる30の方法。
その24。
他人を変えるのではなく、まず先に自分が変わる。
あの人がもう少し変わってくれたらよくなるのに。
こういうことを考えたことはありませんか。
時に社内では目障りとなるような人物が存在します。
仕事の対応が悪い人であったり、態度が悪い人であったり、言葉遣いが悪い人であったりです。
つい人に愚痴を言いたくなる時があると思います。
そんな時、あの人がもう少し変わってくれたらよくなるのに、と考えてしまいますよね。
私も業務改善のために他人を変える努力をしたことがありますが、それは遠回りであり、間違いであることに気づきました。
仕事ではできる限り、強要は禁止です。
他人を変えようと無理やり強要させても、ほとんどの場合失敗に終わります。
誰かを変えようとすると、決まって反発が生まれ、嫌われ、決断力が失われます。
他人を変えたいと思うなら、まず自分が変わろうとすることです。
自分が変わることで問題が改善されないかと考えてみましょう。
その方が即効性があり、何より自分の成長にもなります。
仕事の遅い同僚がいれば、反面、教師にして自分はこうしないように気をつけようと考え、成長につなげます。
電話対応が下手な人がいれば、自分が代わりに電話対応を担当し、その人には他の得意な分野を担当してもらいます。
誰かが失敗をすれば、自分もこれには気をつけようと気づけます。
態度の悪い人がいれば、そんな人とでもうまくやっていけるよう自分から対応の仕方を変えます。
簡単に言うけど、実際はそううまくいくものじゃないよと思っているのではないでしょうか。
確かに、実際にはそううまくいくものではありません。
自分を変えるのはなかなか一筋縄ではいきませんが、時間はかかっても挑戦していただきたい。
人間は異物が体内に入ることで免疫力が高められ力をつけます。
異物が入ってもそれでも健康を保つことができているのは免疫力をつけることができたからです。
異物を体内に入らせないようにすればいいことですが、現実にはなかなかそれは難しい。
だから自分に力をつけて、万が一異物が入っても対応できるように自分を変化させ免疫力をつけ成長に変えるのです。
相手を変えるのではなく自分が変わることです。
異物を混入させないようにするより、いつ入ってきても対応できる力をつけておくことです。
そのために邪魔者は自分の向上につながる存在と考えることです。
相手を変えるより、自分が変わる。
仕事が早く完璧にできる人になる30の方法。
その25。
初めて経験する仕事に対しては必ず不安が発生するもの。
不安は大抵一度も経験したことがない仕事に対して発生します。
どういう感じで進めるのか、どのくらいの力を入れて作業をすればいいのか。
こうしたことがモヤモヤするばかりで具体的にわかりません。
不安になるのです。
最低限の準備もしっかりできているけれど、不安で仕方ない時にはもう考えすぎず一度体当たりをすればいいのです。
一度でも経験するとなんだ。こういうことだったのか。
こうすればいいのねということがすぐ理解できます。
百聞は一見にしかずという言葉があるように百回聞くより実際に一度見ればわかるのです。
何度も不安を繰り返し想像するくらいなら実際に一度体験すればわかることです。
私も初めて経験する仕事を対応するときには 100% の状態で向かうことはありません。
いえ 100% の状態で向かうことはそもそもできないのです。
なんとなくイメージはできるけど実際はどうなんだろう。
これが正直なところです。
事前に資料に目を通していても写真を見ても練習をしても実際がどうであるのかは経験してみないとわからないのです。
初めての仕事を 100% の状態になってというのは綺麗事です。
現実にはそううまくいくものではありません。
初めての仕事に対してはできるだけの準備だけをすれば、あとは不安になってもいいから一度経験することです。
初めて経験する仕事はまず経験する。
仕事が早く完璧にできる人になる30の方法。その26。自分には関係ないは禁句。自分には関係ないから。こんな一言が口癖になっていませんか。自分に関係ないからという言葉が口癖になっている人は成長が遅い人です。仕事を覚えることが遅くなり成長が滞ります。仕事のスピードと質を上げるためにはどんな仕事もまず自分に関係していると考えることです。自分に関係して自分の作業や仕事にどうつながっているのかということを考えるだけでも大きく成長に差がついてきます。自分に関係しない仕事もつながりを意識することで普段は考えられないような視点から考えることができるようになります。他人が仕事をする様子を見ながら活かせるノウハウや技術はないかと探します。関係ない他の人たちの仕事を自分につながっていることを意識すれば倍の成長が得られるようになります。他のチームが採用している仕事手法を見てうちのチームに活かせないかなと考えてみましょう。自分と関係のない仕事をしていても手伝いしましょうかと話しかけ参加させてもらえれば新しい仕事の経験が増えます。自分につながりのない分野でも何とかつながりを見つけようと行動することで視野が広がり器が大きくなります。視点を高く視野を広げるために自分には関係ないという言葉は禁句になるのです。自分には関係ないと言わないようにする。仕事が早く完璧にできる人になる30の方法。その27。長時間の仕事のために補強ツールを用意する。仕事は通常朝9時から夕方6時まで続きます。お昼休みの1時間を除いて計8時間の労働です。8時間といっても残業のため実際は9時間にも10時間にもなっているところがほとんどではないでしょうか。家に帰って夕食をとりお風呂に入ればあとは寝るだけです。一日の大半が仕事で埋め尽くされてしまっているということです。これだけ仕事をしていればどんな人でも当然疲れがたまりますよね。とはいえ仕事をいつでも休むというわけにもいきませんし、残っている仕事のために残業も仕方ない時もあります。今にも仕事に潰されてしまいそうです。せめて補強ツールを用意しておきませんか。疲れを取るため、疲れにくくするための小道具があれば積極的に使った方がいい。カッコつけて何も頼らないでいると疲れがたまり体に毒となります。私がよくお世話になっている補強ツールをさっと挙げてみました。補強ツール。疲れを取る目薬。お尻が疲れにくいクッション。蒸れない靴下。栄養ドリンク。通気性の良いワイシャツ。お昼休み寝るときに使う耳栓。こうしたツールを活用して疲れにくい状態を作りましょう。補強ツールは仕事のスピードを保ち質を上げることに効果を発揮します。人間ですから頼れるところは道具に頼ってもいいのです。職場によって疲れ方や疲れの種類も異なりますから自分なりにより良いものを選び取り入れていくといいでしょう。補強ツールを使って効率よく仕事をする。仕事が早く完璧にできる人になる30の方法。その28。喜びの声を共有するとモチベーションアップにつながる。お客様からいただいた喜びの声を共有することがモチベーションアップのポイントです。仲間同士の関係であろうと、上司と部下の関係であろうと共有しましょう。仲間同士で励まし合うことも大切ですが、何よりお客様からありがとうと言われる一言ほど嬉しい言葉はありません。感謝の手紙やメールは自分だけが見るのではなく、みんなに共有することでチーム全体が活気づけばやる気や元気が出てきます。私が知っているある会社の話です。その会社はお客様からの声を壁に貼っているという工夫を施していました。毎月お客様からいただく感謝の手紙やメールの内容を社内の壁に貼り、社員すべてが見られるような状態にしていました。するとどうでしょう。社員たちは自分の働きがきちんと返ってきていると感じることができ、みるみると活気づいていきました。会社に訪れるお客様も目にすることで、この会社は実績があるんだね、信用できそうだと確かめることができます。お客様からの感謝の言葉は社員のやる気や元気、モチベーションアップの効果だけでなく信用にも大きな効果があるのです。お客様からいただいた感謝の言葉を社内の壁に貼る。仕事が早く完璧にできる人になる30の方法。その29。できない、無理、不可能は禁句にしよう。仕事において完全否定の言葉は好ましくありません。絶対的に否定するような言葉を使っているとその人の能力のなさが疑われ、信用や信頼に影響します。こんな仕事どうですかと言われ、絶対無理という返事は社会人として禁句言葉の一つです。この仕事できそうですかと言われ、絶対できませんと言ってはトゲがありエゴが強い印象を与えます。どうしてもできません、絶対無理です、どう考えても不可能です。こういう完全に否定した言い方は社会人としての品位を下げてしまいます。実際には本当に不可能な内容や無理難題の依頼内容もあります。私も不可能と思える依頼を何度も受けてきました。たとえそうでもできるだけ柔らかい表現を使って否定することです。次の2つの言葉を覚えましょう。 これから社会の中で困難な仕事をうまく断るためのとっておきの言葉です。
難しいですね。
厳しいですね。どんなシチュエーションにも対応できる柔らかい否定の言葉です。相手も子供ではありませんから、この難しい、厳しいという言葉が来れば引き受けたくないのだなと理解してくれます。断るときには難しい、厳しいと言う。仕事が早く完璧にできる人になる30の方法。その30。助けると助けられるようになる。仕事のスピードと質を上げるためには他人の仕事を助けることです。仕事のお手伝いをすることで自分の仕事に手をつけることができません。仕事が遅く質が下がってしまうように思えます。矛盾しているように感じますが、いざという時にバックアップしてくれるかどうかが違います。誰でも自分の仕事を助けてくれる人には好感を持ってしまいます。大変な仕事を抱え、嵐のような忙しさの中で協力者が現れると天使のように見えます。私も仕事に追われ、誰か助けてくれよという時にお手伝いしましょうかと話しかけてくれると嬉しいものです。自分が助けてもらえると、次に私も今度は相手を助けてあげようという気持ちになります。困っている時にはお互い様という言葉がありますが、その通りなのです。助けるともっと助けられるようになります。それからというもの、余裕があれば私は積極的にお手伝いをさせていただくようになりました。助けていると自分が困った時に助けてもらえるようになります。仕事のスピードと質を上げるとはこうしたことを言います。いざという時には自分の力ではなく他人の協力の方が大きな支えとなります。助けると助けられるようになるのです。いつか助けられるために今助ける。仕事が早く完璧にできる人になる30の方法。まとめ。その1、仕事が早く完璧にできるようになる。その2、不完全でもいいからまずスピードを上げる。その3、いつでもどこでもメモとペンを持っておく。その4、ノウハウは惜しみなく提供する。その5、腰を低くして仕事をする。その6、議事録は全てを記録する努力をする。その7、たくさん仕事を抱えている時にはやることリストを作って書き出す。その8、ありがとうという感謝を習慣にする。その9、大きな仕事ほど午前中に行う。その10、部下に教える時間は将来への投資時間と考える。その11、メールの返事は早くする。その12、人間改善よりシステム改善を第一にする。その13、気が利く人になる。その14、命令系はやめてお願いします、してくださいませんかを使う。その15、少人数で仕事をする。その16、仕事のできるサボり上手になる。その17、直接会ってコミュニケーションを交わす。その18、暗記することで臨機応変を身につける。その19、君、お前、あんたは禁句にする。その20、即断即決で仕事を進める。その21、本番より準備に力を入れる。その22、理解する側に回る。その23、憧れの先輩にしがみついていく。その24、相手を変えるより自分が変わる。その25、初めて経験する仕事はまず経験する。その26、自分には関係ないと言わないようにする。その27、補強ツールを使って効率よく仕事をする。その28、お客様からいただいた感謝の言葉を社内の壁に貼る。その29、断るときには難しい、厳しいと言う。その30、いつか助けられるために今助ける。